チームメロディーリーダーともかです。
ファンファンチームハーモニーリーダーちひろです。
ファンファンチームマウンテンリーダーカノンです。
ファンファンチームメロディーあかりです。
ファンファンキャプテンチームハーモニーほのかです。
はい、今日は9月26日、はい、もうすぐね9月も終わっちゃいますよ。今年の夏も雨続きで全国的に大きな被害が出ましたが、今日9月26日は統計上、台風襲来の回数が多い日だ、そうなんですよ、ね、本格的な台風シーズン、十分な備えをして気をつけていきたいなと思うんですけど、はい、でも1年もあっという間に、
はい、早いよな、
めっちゃ今年早い、半分過ぎてて、あともう3ヶ月ぐらいかな、3ヶ月ぐらい、ね、もう残り少ない時間を、
やだ、
ね、まあ、もっともっと
今年終わるで、
ね、あかりちゃんは特にもう受験がだんだん近づいてるので、
もう今笑えませんもん、
いややろめっちゃ
固まってもた、すごいわ、
ね、あかりにはきちんとここからちゃんと勉強していただかないといけないので、
本番やで、
そうですね、
もうラジオの前の皆さんもぜひあかりの応援をしていただければなと思います。
はい、
はい、和歌山地域密着型アイドルグループファンファンのラジオ番組ファンファン学園放送部、はい、今日もメンバーみんなでラジオの前の皆さんに元気をお届けしていきますよ。
お届けします。最後までください。
番組では私たちファンファンのトークや曲はもちろん、私たちのホームグラウンド和歌山マリーナシティの最新情報やファンファンのライブ情報もお届けします、ラジオの前のリスナーの皆さんと一緒に過ごす20分間最後まで楽しんでくださいね。
楽しんでいきましょう。
ファンファン学園放送部、この番組はマリーナシティエンターテインメントがお送りします。和歌山三十市町村ご当地早押しクイズ、はい、今日もこのコーナーでは、和歌山県内の三十市町村に関する早押しクイズを出題して、ラジオの前の皆さんと一緒にもう一度和歌山について勉強していきたいと思います。クイズを出題したら必ず手元にある早押し機のボタンを押して答えてください。では早速クイズの方に行きたいと思います。今日は、岩出市に関する問題です。
できるかな。
それでは第1問、
じゃじゃん。
岩出市の根頃は昔、本州で最初にあるものが伝わり作られたと言われています、さてそのあるものとは何でしょう。ほっちゃん、
スーパー。
ええ
根頃ってあるやんスーパ
ー。びっくりなんですけど、なんか全然違うと思ってるのと。
え
ちーちゃん、
ごま。
えおなんで、
違う。あかり、
まんじゅう屋さん。
なんか自分の好み言ってます
いやいやいや、えだって昔やろ。
かんちゃん、
橋。
違うね。
え建物系、
食べ物。
全然建物じゃない。食べ物でもない。
えもうない。
ちーちゃん、
椅子。
あーでも何かし一番近いかも。
え
ほっちゃん、
机。
あー違う。
椅子の時
だって近すぎる、近すぎる。もうちょっとなんか幅広い。昔やで、昔。ちーちゃん、
学校。
でかなったな。建物じゃない。
じゃないって
わ。あかり、
寺子屋。
それも建物な。
建物じゃないよ。
間違えた、間違えた。
かんちゃん、
何言おうとしたんや。布団。
あー違うな。ほっちゃん、
鉛筆。
これ学校に近づけようとしてるよ。
あかん、ちーちゃんに引き込まれてるよ。
あかり、
着物。
え何言ってんの。着物。
着物。
着物。
あ、着物って聞こえ
てる。何言ってんの。
食べ物。
違う、着物。
着物じゃないん。
ヒントは、
服。
ヒントは、日本にはポルトガル人によって種子島に初めて伝わりました。あかり、
鉄砲や。
成功。絶対今
めっちゃ
絶対今分かってない。ほっちゃんだけやった。
ポルトガル種子島だな。
鉄砲や。
はい、1543年種子島に漂着した船に乗っていたポルトガル人によって火縄銃日本に初めて持ち込まれました、
はい、
これが鉄砲伝来の歴史と言われています。その時紀州半崎城主だった津田健物は、自ら種子島に渡り、鉄砲と火薬の製法を習い、 根頃に持ち帰りました。
はい、
その鉄砲と同じものを根頃に住む堺の梶氏に作らせたのが本州最初の鉄砲と言われています。その後鉄砲は急速に普及し、根頃寺では戦国時代2万の僧兵を抱える根頃衆と呼ばれる最強の武力集団になりました。岩出市ではこの歴史を全国に伝えるため、昭和63年に現在の根頃鉄砲隊を結成し、地元のイベントで演舞を披露しています。また根頃寺は桜や紅葉の名所としても知られていて、これからの紅葉シーズンは境内のもみじが真っ赤に染まりますので、ぜひ行ってみてください。
あるで行ったこと、もみじめっちゃ見に行った。めっちゃじゃないね、おじいちゃんとおばあちゃんとかともみじ見に行ったりとか、あとはパパとママとも行ったし、いろんな人ともみじに行った
好きもみじ、
もみじ好き。
なんか紅葉とか見たらさ、あー秋やなって感じするから。 それでは第2問。
ででん、
岩出市にある和歌山県植物公園緑化センターの芝生広場の南側の池のほとりには小さな祠が祀られていて、お参りするとある願い事が叶うという噂があるそうです。さてどんな願い事でしょうか。
はい、
ちーちゃん。
え、あの水、あの水の事故に合わない。
水害に合わない。
違いますね。ほっちゃん、
長生き。
おー違う、
長寿長寿。
まあでもそういう感じじゃ、所有か所
有
か、そういう感じかな。明かり、
今年も元気で健康に。
違います。
今も正解かと思った。なんか
かんちゃん、
お金持ちになる。
あー違いますね。ちーちゃん、
頭が良くなる。
あー、ちょっと肌、ちょっと違う。ほっちゃん、
魚が育つ。
別にいいかな、なんかちょっとそれは。
池とか言ったよ、だって
な。
あ、池のほとりにはあるよって、あ小さな祠が祀られているよ。
なんやろなんやろなんやろ。
え、
あかり、
赤ちゃんが元気に育つ。
あー、まああるよね、そういう願いは。ヒン、あ、言います、
先ほど。目が良くなる。
緑、ちっちゃだけ
でも。緑になる
よ。違いますね。ヒントはヒント。みんなも将来はきっと見つけたい。ほっちゃん、
いい人に出会える。
正解。正解正解。
あと赤ちゃん惜しいやんか。
惜しい。
ちょっと惜しいやんか。
正解は素敵な恋人や結婚相手に巡り合える。
いいじゃん。
こういうことなんですけど、1979年に開園した和歌山県植物公園緑化センターは、広い敷地に四季折々の花や熱帯、亜熱帯の、観葉植物が育てられていて、大型遊具などもあり、大人から子供までのんびりと楽しめる施設となっております。この敷地内には入園者も気づかないような小さな祠が祀られていて、いつしかこの祠にお参りすると、良いご縁に巡り合えるという噂が広まり、パワースポットとなっているそうです。
すごい。
恋人や、結婚相手がなかなか見つからない、また気になっているけど恋人未満の関係という、ラジオの前のあなた、一度ね、行ってみてください。
はい、
ね、まあ、ファンファンメンバーは恋愛禁止ですけど、
はい、
まあね、いつか大人になった時、ね、いい出会いが。
30歳ぐらいになったらみんなで行く。
みんな
で行く。遅いか。
遅いって絶対。
30歳。
あの、せめて25ぐらいにしよう。遅くない
。ね、はい、あの緑化センターとかさ、結構あのおばあちゃんとかで行くんですよ。
行く行く
行
く。
めっちゃ行く。めっちゃ行った。
の、
行
ったけど、その遊具とかあるから
め
っ
ち
ゃ楽しくて行ってるけど、そのなんやっけ。
ほこら。
ほこらは見つけれよんかった。
おー、じゃあ、いや、まだいい出会いがないってこと。
だから次探さなな。
そうしよう。
ね、また親子連れとかもね、楽しめる、場所なんで、ぜひね、遊びに行っていただければなと思います。
はい、
はい、今日はね、岩出市について問題を出させていただいたんですけど、はい、難しかったですか。
難しい。あの、ヒントくれたら分かった。
そうそうそう、
ヒントしたらね、ちょっと習ってることとか、
うん、すごい遠回りしたな、答えまで。
ね、まあ、岩出市のこと知れたと、知ることができたと思うんですけど、
はいはい、
ね、岩出市はテレビのロケでも私たちも行かせていただいてるんですけど、
はい、
ちーちゃんとか思い出のあるとこありますか。
はい、ちひろはですね、フクロウカフェカントリーオールさんに行って、あの、フクロウとすごい
触れ合うことができてね、すごい可愛かったので、ね、うん、皆さんもぜひ行ってみてください。
はい、はいはい、そしてカノンはですね、うん、満腹亭さんに行かせていただいて、うん、はい、唐揚げ弁当っていうのを食べさせてもらったんですけど、うん、もうボリューム満点で、うん、もうすっごく美味しかったのでね、ぜひ食べていただきたいなと思います。
はい、はいはい、そして赤井はですね、うん、お好み焼きだるまさんというところにね、はい、お好み焼きを食べさせていただいたんですけど、うん、もう外カリカリで中はもうね、うん、柔らかくてふわふわで、うん、もうとてもね、お好み焼き最高ってとても思いましたし、もう皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思います。
はい、うん、はいはい、ね、今サニーが言ってくれたような、はいはい、ね、袋カフェだったりとか、はい、美味しいもの食べれる場所、はい、岩出市にたくさんありますし、
はい、
ね、問題でも、出させていただいた和歌山県植物公園緑化センターとかもね、はいはい、ぜひ家族連れでも遊びに行ける場所がたくさんあるので、はい、ぜひ行ってみていただければなと思います。
はい、
はい、それではここで皆さんからのメールをご紹介します。かんちゃんお願いします。
はい、和歌山市ラジオネームおーちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
番組出演メンバーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週ファンファンメンバーから元気をもらってます。
ありがとうございます。
クイズでは相変わらずの名回答にラジオの前で笑ってます。
ありがとうございます。
コロナがまた増えてるので十分に気をつけてね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
そしてもう一ついただいています。はい、田辺市ラジオネームほのかちゃん大好きさんからいただきました。
バンバン。
ファンファン学園放送部の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ファンファンのひまわりいい歌ですね。
はい、
ラジオ聞いています。テレビも見てます。ステッカー欲しいですといただいたんですけども、はい、あの、私たちファンファンの最新曲、うん、ひまわりはですね、はい、あの、夏の高校野球選手権和歌山大会の応援ソングとして、はい、歌わせていただいた、いただいていたんですけども、うん、はいはい、この曲は CD 発売とか配信とかする予定はないので、うん、はい、公式サイトにアップさせてもらっている、うん、ミュージックビデオを見てね、うん、楽しんでいただきたいなと思いますし、はい、和歌山放送ラジオさんにね、うん、リクエストしていただくと聞くことができると思いますので、はい、どしどしね、リクエストしていただけたらなと思います。
はい、
はい、ここで皆さんに一曲聴いていただきたいと思います。
はい、
ファンファンでひまわり。
楽しさぎゅうづめマリーナシティ
和歌山マリーナシティの最新情報をご紹介します。北尾アナウンサーお願いします。
はい、和歌山マリーナシティは楽しさいっぱいですよ。和歌山マリーナシティポルトヨーロッパ内アドベンチャーホールでは11月3日祝日まで、子どもたちに大人気の機械戦隊ゼンカイジャー VS 百獣戦隊ガオレンジャースペシャルバトルステージを開催中です。この公演は百獣戦隊ガオレンジャーで自らもガオブラック役を演じた純烈のリーダー酒井和義が総合プロデュース。ステージ開演前には純烈が映像で登場します。ぜひこの機会にワクワクドキドキが止まらない和歌山マリーナシティだけのスペシャルヒーローショーをお楽しみください。詳しい開催日につきましてはホームページでご確認ください。またポルトヨーロッパ内噴水広場特設会場では、子どもたちに大人気のワクワク生き物ワールドを開催中です。これまでのヘラクレスオオカブトやハナカマキリなどの珍しい昆虫に加え、ウサギやモルモットなどの動物のほか、イグアナやカメレオンなどの爬虫類が新しい仲間に加わり、さらにパワーアップしました。昆虫と触れ合えるコーナーや、リクガメやウサギに餌やり体験もできる家族みんなで楽しめるイベントです。黒潮市場では11月28日日曜日まで、旬の美味しい魚介類を使った期間限定メニューが楽しめる秋の味覚祭りも開催中です。詳しくは、和歌山マリーナシティのホームページをご覧いただくか、和歌山マリーナシティインフォメーション電話 0570-064-358 までお問い合わせください。ご家族お揃いで和歌山マリーナシティへぜひお越しください。
続いてはファンファンのイベントライブ情報をお伝えします。あかり、お願いします。
はい、私たちの専用劇場、うん、和歌山マリーナシティのポルトヨーロッパ内にあるファンファンシアターでですね、
はい、
私たちもすごい絶賛ライブを開催中なので、
はい、
皆さんもぜひね、遊びに来てくださったらなと思います、
はい、
でその詳しいね、イベントやライブ情報はファンファンの公式ホームページファンファン .net で検索していただくか、
はい、
和歌山アイドルと検索していただくと、
はい、
私たちのホームページ出てきますので、うん、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
お願いします。 そろそろお別れです。今週はファンファンのメジャーセカンドシングルパワーオブミュージックを聞きながらお別れです。番組ブログでは収録の様子を見たり、うん、トークもお聞きいただけます。
はい、
和歌山放送のホームページ、うん、またはファンファン .net からリンクしています。またファンファンメンバーへの質問や応援メッセージ、リクエスト曲もお待ちしています。
はい、
メールアドレスはファンファンの ff@wbs.co.jp です。番組ブログのコメント欄に書き込んでいただいても大丈夫です。
はい、
質問や応援メッセージを番組内で読ませていただいた方全員に、うんうん、ファンファン学園放送部の番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
はい、
かっこいいステッカーになっていますので、ぜひいろんなところに貼ってください。
はい、お願いします。
さらに送ってくれた方の中から抽選で毎月お一人様にサイン入りチェキをプレゼントします。
はい、
皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは皆さん、
また来週、来週も聞いてね。
ファンファン学園放送部、この番組はマリーナシティエンターテインメントがお送りしました。